それは今から新約聖書、旧約聖書、詩編84編1節から7節を通して信じる幸いと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
すぐ隣のホーム、老人ホームアイアイの里に去年からツバメが巣を作ってヒナが育っていきます。今年もそんな素晴らしいことが起こりました。今日詩編の84編の3節にスズメさえも住処を見つけました、ツバメもヒナを入れる巣、あなたの祭壇を見つけましたとあります。さすがにエルサレム神殿にツバメやスズメの巣はなかったと思いますが、礼拝堂の一番近いところにこのようにツバメの巣があることは嬉しいことです。この詩は異教にあって主の宮を慕って歌われた詩で、おそらく第一次バビロン捕囚、バビロンに捕らえられたイスラエルの民、ユダヤ人がその頃まだ破壊されていなかったであろうエルサレム神殿を慕って歌ったものだと言われています。ここでは詩人は主の見住まいはなんと麗しいことか、あなたの家に住む人は幸いです、私たちの礼拝を捧げる思いを先取りして歌っています。またシオンの王子を歩む人は幸いです、涙の谷を通る時もそこを泉の湧くところとする、そしてシオンにおいて神の御前に現れると伝え、最後に主の大庭に住む一日は千日にも勝ると賛美を続けています。その意味を味わいながら信じる幸いということで、今日は見ていきたいと思っております。幸いです。この詩編の84編に3回この言葉が出てきます。4節、5節、12節。今日は8節から12節まではお読みいただきませんでしたが、全体を通して、信じる幸いについて見てまいりましょう。幸いですというこの言葉が出てくる、これは世間でいう幸せ、いわゆる幸せとは少し違うものがあります。というのは普通幸せというとハッピネスという言葉が英語では使われますが、このハプニングから来ていると言いますね。ハピネスはハプニング。偶発的な出来事。ああ、運が良かった、漫が良かったという、あのハプニングです。もし漫が悪ければ、幸せにはなれない。たまたま、良かったな、というのが、ハピネスの意味ですね。でも、この、詩編の84分で、あるいは聖書で言われる幸いは、英語ではブレッシング、複数のブレッシングということで、まあ、偶発的なことによっては左右されない。何があっても、何がどうであっても、いつでも変わらない幸いを言うのです。たとえ、お金がなく変更しない、物事がうまくいかなくても微動だにしない幸いです。これが神様を信じる者の心に与えられるブレッシング祝福でありましょう。本当の幸いということをこの御言葉から味わうことができます。なんという幸いなことでしょう。本当の幸せ、慰めとは何か、どういうことか、よく言われ、よく思います。豊かであることか、生きていることか、健康であることか、 もちろん健康であり豊かであり生きていることは実に素晴らしいことです。生まれてくれてありがとう、生きていて嬉しい、その通りです。では病気ならば不幸せ、貧しいことは不幸せ、死ぬのは不幸せかと問いかけてみましょう。多くの人はそう考えます。家内安全、商売繁盛、そして長寿を願ってあの寺、この神社へとお参りします。そして自分の願い通りになればお礼参りをします。おかげ参りでもありますね。願い通りにならなければあの神様は本物じゃない、あちらのお祈りさんの方がもっと利益があるそうなと言ってあちこちへ訪ね歩いている人も少なくありません。もし病気ならば不幸せ、貧しいことも不幸せ、死ぬのはもっと不幸せというならば、私たちはみんな不幸せということになります。なぜか私たちは肉体を持って生きていますから、いつかは何かの病気になりますし、あるいは自分がならなくても家族の誰かが病気になります。生きていいでしょう。そして何よりも私たちは一人残らずやがてこの肉体の死を迎えます。どんなに健康であっても肉親の争い、骨肉の争いの中で地獄のような生活を送っている方も多くありますし、そんな事件がよく伝えられています。豊かであってもその豊かさに溺れて男女関係の乱れが生まれ、欲が欲をはらむというあの聖書の言葉のように悲しい事態に陥っている人もおられます。でもこれとは逆に、私たちの周囲には重い病の中で、また貧しさや苦しさの中でなお神様を賛美し、いつも共にいてくださるイエス様に感謝し、喜びながら自分の人生だけでなく他の人々にも恵みを分かち合いながら豊かに歩いておられる方も大勢おられます。ここにもそういう方々がいらっしゃいます。ですから本当の幸せ、慰めは私たちの目に見える状況ではなく、いつでもどんな時でも、たとえ生きている時も死ぬ時もその後も、永遠に愛のイエス様が私たちと共にいてくださること、それを信じて生きていること、それが聖書が言う誠の幸いです。永遠の神であられるイエス様が約束されました。私は世の終わりであり、終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。このお方を味方に持っているということが本当の幸いであります。説教のアウトラインで2番目にポイントとして挙げているのは、万軍の主を信じる幸い。12節に万軍の主よ、聖書の神を万軍の主よと呼び、あなたに信頼するその人はなんと幸いなことでしょう。信頼するということを言い換えて4節、なんと幸いなことでしょう、あなたの家に住む人たちは。神様の家に住むということが神様を信頼するということだとも言えるのです。まあ万軍の主を信じる幸いのことを申し上げていく前に、ここではですね、一般的な意味で信じること、そこにある力、信じない不幸ということを見ておきたいと思います。というのは、 この聖書の信仰というのはですね、信頼するということでありますが、一般的には信じ込むとか信念という言葉で使っているわけです。で、まあしかしそういう一般的な信仰においても大変こう信じるということには良い面があります。というのは私たちの生活は全て信じるということにおいて成立します。日本で実業家で本当に昭和の偉人として世界に名だたる人は松下幸之助、その人だと思います。松下幸之助さんが語った数多くの言葉の中で、この言葉が今日のことに当てはまると思います。社会に貢献したり成功した人は例外なく信じることにおいて優れている、ね、授業の達人と言われたこの方がですね、本当に人は事業は人なりと言った方は、その成功者は必ず信じるということにて優れているんだとこう言っているんですね。その逆は消極的否定的な人、あるいはそういう言葉を多く口にする人はつい愚痴や不平不満にとらわれるタイプの人、それは言い換えれば信じることをしていない人が圧倒的に多いわけです。ところが有名な文豪、ロシアの文豪ドストエフスキーがその書、作家の日記の中でこう言っています。神は信じないのに悪魔の方だけは何のためらいもなく喜んで信じる人は、人間はものすごくたくさんいる。残念なことです。この信じるということの大切さ、そこから来る力、それなのになかなか人は信じない。信じることから来る力とともに一般的な意味で疑うことの不幸についてみたいと思います。身近なことでは子供が親を信じない、辛いですね。親が信じられない、夫婦が互いにその愛情を疑ったとしたら、これはもう本当に一般的に多々あることですね。今の時代は生徒が教師を疑い、部下が上司を疑ったとしたら、どんな子育て、どんな教育、どんな仕事ができるでしょうか。今はそんな不幸が多発している社会です。そして国民が政治家を信頼できなかったらどうでしょう。悲しいことです。現代の政治不信、これは本当に蔓延しています。しかしだからといって選挙に行かないことは、もっともっとそれがひどくなります。限られた人で、限られた人が決まってしまう、本当にこれはとんでもないことですね。そんな意味でも私たちは選挙に行かなければなりません。信じるに値する人が候補者がいない、本当にそうでしょうか。そういう人は初めからもう決め込んでいて行こうとしない、誰がなっても一緒だと思い込んでいる人ですね。特に若い人がそうではないかというのは本当に残念なことですね。さて、私たちは 信じるということを本当に大事にしていきたいと思います。まして聖書が言う万軍の主を信じるということはどんなに幸いであるか、これからそのことを進めていきたいと思うんですが、万軍の主を信じる幸いを知っている人々がクリスチャンと呼ばれます。私たちの教会にもそう皆さんそうですが、そのことを文章で表しましょうということで、2004年のクリスマスにイエスの愛に生きるというのを出版しましたね。これがもうなくなってしまって第2を出しましょうって言って、それが伸び伸びになっていて、今年伝道担当執事の一人の横山さんが今準備を皆さんに呼びかけて作業をして、編集会が準備をしてくれています。今からでも間に合うんでしょうか。うなずいていらっしゃるからぜひぜひということで、早くもう締め切りすぎておりますので、早くお出しになっていただきたいと思います。イエスの愛に生きる、万軍の主を信頼する、その幸いを経験していることをできるだけ伝えしたいと思います。ここで一節、あなたのお住まいはというのはおそらく幕屋のことですね。礼拝所、兄弟のコラの子たちの参加とありますから、特別礼拝のために神様に仕える人々です。今年は出雲大社の戦後60周年でもう出雲が湧いてますね。もう一つは今伊勢の内宮外宮の式年戦後で20年たびにこの原則こう建て替えが行われています。まあ、この間も神様のお引越しということで、絹の白い絹にまとわれて、夜移動しました。で、かがり火で動いていて、画角で、報じられていく中にしずしずとお映りになる。それは神様はご本体のない方で、より白といって、神様がよりつくものを神様と扱って動いている。まあ、アマテラスの御神の、八田の鏡をこう運んでいるわけで、まあ、それはですね、神道の神はご本体がない、目に見えないお方。聖書の神は目に見えないお方。この共通性を、ある修士論文で神主さんの娘が、論文として、発表していますね。本になっていますが、本当にこの神道と聖書の神の共通性、そのことをここではこの神殿に仕えるこの奉仕者たちということを思います。例えば伊勢神宮の場合は100人の神官がいて、で500人のそれを固めるいろんな人々が専属に合わせて600人が常駐しているわけです。でまあ、そういうふうな、事柄が、国を挙げて行われているんですね。で、聖書の、この、レビ人とか、コラの子たちとか言われている、アロンの子孫たちが、神殿で神様に仕えているということと、非常に重なって見えてきます。さて、スズメやツバメが住みかを見つけ、ヒナの巣を見つけて喜んでいるっていうのを羨ましく思っていた。まあ、そんな風にこのユダヤの人々が神様を礼拝することを大切に思っていたとすれば、どんなに貧しくても、どんな片隅でもいい、あなたの祭壇のいるところにいたい。これは クリスチャンにも通じることではないでしょうか。自分たちの教会での生活を本当にこのように幸いなことだと思い、苦しゅうごとに礼拝に集い、神様をたたえ、神の家、神の家族の会見の天幕で共に主をたたえている、これはもうクリスチャンでないとなかなかわからないんですね。支援の記者のように、一人一人が聖霊の宮で、イエス様を信じる人はイエスキリストの体でありますから、そのクリスチャンたちが共に集う教会、それを主の日の礼拝を本当に幸いと思うから、毎週毎週クリスチャンは何があっても努力して集っています。賛美と喜びと平安に満ちた人生を送っているわけです。もとより礼拝や賛美は家庭や職場や学校、あるいはもうその通学通勤の途中でもできます。この詩編の作者も日常茶飯事的にそうしていると思うんですが、それにもかかわらず公の場で公の礼拝に集うことへの植えかわきっていうのが本当にすごいと思います。この礼拝を共にする喜びを私たちも、現代のクリスチャンも共有していきたいと思います。ハレルヤホール建設というのは、その喜びを共有する人々がもっともっと増えても共に礼拝する場所を備えましょうということでもありましょう。万軍の主を信じる幸い、こういうお方を知らない不幸せ、思います。三つ目のことは、心に主を宿す幸いです。実は七節までが第一段落と見れば、いえ、四節までを第一段落で見れば、五節から第二段落になります。第一段落の終わりに、なんと幸いなことでしょうと、あなたの家に住む人たちはと締めくくっています。また第2段の始まりの5節にも、なんと幸いなことでしょうと始まります。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、喜びの声が上がります。ただ単に都登り巡礼の歌であるとともに、これは天国への巡礼、天国への旅として思えないでしょうか。その力が神様あなたにあります。その心の中に天国への王子がある人はと見ることができます。私もそうですが、かつては心の中に断崖絶壁があり、崖っぷちがあり、あるいは泥沼や、あるいは荒野としか言えないところがあったのが、いつしか地上への王子、天国への一本道を、そこを本当に光り輝く道をなお光らせるように、この私が歩かせていただいておる、それがその心の中に子孫への王子のある人はということです。だから幸いです。特設彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。イエス様を信じるといいことずくめかというと、やはり地上の人生、御国に行くまでには山坂多くあり、時に涙の日があります。ここでは涙の谷を過ぎる時のとあります。親しき者の 地の涙の谷に泉が湧く。己が不幸の涙の谷もいつか泉が湧いてくるところとなるというんです。クリスチャンになってどうしてこんな苦しみがあるのかと神様の愛につまずいたり疑ったり落ち込んだり神様に訴えたりすることもあるんじゃないでしょうか。自分のことでもだし信仰を厚い方のご不幸に出会って神様どうしてですかということもあります。まあ、そういう事例は私たちの身近にも折に触れてありますけれども、私たちの身近にはない、でも実在する方を紹介してそのことをお話したいと思います。あるハンセン氏病の患者さんがクリスチャンにあって自分の人生を歌で感謝の表現をしています。その方は両手両足不自由で目も完全に失明して、その人がなんと素晴らしい曲をたくさん作っていらっしゃる、そういう証の本を私も何冊かいただいています。僕のこの目が見えなくなったのはイエスよあなたの御心でした。お任せしますあなたのままに、十字架の上のあなたのままに。これが一番です。僕のこの目が見えなくなったのはイエスはあなたの御心でした。すごい歌ですね。お任せしますあなたのままに、誰彼にではない、十字架の上のあなたに。私を愛し私を常しえの命に生かすために、私の罪の身代わりとなって十字架についてくださったあなた、イエス様にお任せします。こう歌っていらっしゃるんです。2番は、僕のこの目が見えなくなったのは神の御業が現れるためと示したまえる御踏みのままに、信じてず信じてぞいかなん、シロアムの池。シロアムの池で目の見えなかった人が目を開いていただいたという、あのイエス様が盲人を癒されたあの出来事です。あなたの目が見えなくなったのは前世の因果だとか、そんな病気になったのはご先祖の供養が足りないから、ご先祖がたたっているんだとか、人々はいろんなことを勝手なことを言います。実際そのようなことを言われ、先祖のたたりを断つために拝み屋さんなんかに拝んでもらうため、次々ともう本当に莫大なお金を支払わされている被害者がいっぱいいらっしゃる、後を絶たないということはよく言われる通りです。ほとんどの宗教はそうやって人を誘い成り立ちます。仏教系であろうと、神道系であろうと、キリスト教系の異端であろうと、これは統一教会です。冷静に考えてみますと、先祖の霊が自分の子孫にたたるわけがないじゃないですか。自分の子孫の幸せを願いこそすれ、供養してくれないから、水を備えてくれないから、お経をあげてくれないからといって自分の子孫に語ることは先祖をバカにしていると思います。なのに人々は先祖はそうだと言われ思い込むんです。仏教を少し学ぶと分かることですが、お経をあげてくれないと言っても、そもそもお経は生きている人間が自分の修行のために読むものです。死んだ人間に聞かせるものではありません。まして仏に聞かせるものではありません。なぜならお経は仏さんの教えが書かれたものですから、教えてくれた人に呼んで聞かせるっていうのはそれは理屈に合わない話です。 まあ、あるハンセン病者の方は、そういうところから、イエス様を信じるようになって、心が変えられて、いったんですね。それの上に、この神の御業が現れるため、僕のこの目が見えなくなったのは、神の御業が現れるためとまで言い切ります。このことは聖書の中の出来事で、ヨハネの福音書の9章に書かれています。イエス様もお弟子であっても、生まれつき目の見えない人を見て、イエス様にこんな質問をしました。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲人に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。イエス様のお答えはこうでした。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。完全に因果応報説を覆しているんですね。まあ、そして御業を表されて、その人の目を見えるようにされました。実はこのヨハネの9章のこの言葉を通して、あの三浦絢子さんももう一度生きる勇気が与えられたと言っているんですね。大病でもう死が告知されていた、そんな中で神様は絢子さんの病気を癒し、魂を救って、なんと彼女が書いた本で日本中世界中の人が励まされ、信仰が与えられてきました。まさに神の御業が現れるためでした。聖書の言葉、イエス様の言葉は単なる教理、教説、あるいは人生訓というものではありません。それは全知全能の神様の生きているお言葉です。お約束です。ですから必ず成就実現します。この歌を作ったハンセン病の星の方も、僕のこの目が見えなくなったのは神の御業が現れるため、示したまえる御踏みのままにっていうのは、御踏みっていうのは聖書のことです。聖書の言葉のままに信じお従いしてまいります。力強く歌っているわけです。どうして私にこんな子ができたのか。どうして我が家はこうなのか。それを人からあれこれ言われる。そういう痛みを持っていらっしゃる方は、この人の、もう罪のせいでもなく、良心でもありませんとイエス様のお言葉で本当に慰められると思います。神様は、この人の上に御業を表されました。生きる勇気を与え、神様を褒めたたえる歌をたくさん作らせて、読む人々を限りなく励ましていきました。それを今私たちはその一端に預かっているわけです。3番、この方の3番目は、裁くこの目は見えなくなった、僕のこの目は見えなくなったけど、己が十字架を背負いて来よと招きたまえる御声のままに、喜びてぞいかん御国への道。自分の十字架を背負ってついていきなさいと招いておられるイエス様は、ご自分が神様だからといって高いところから鎮座ましまして、何もしないで見下ろして、冷たく見下ろしていらっしゃるのではない。私たちが十字架を背負ってあえいで人生を歩いているのを、ただ冷ややかに眺めておられるお方ではない。神の御子であるにもかかわらず、私たちと同じ人となって私たちのところまで下ってきてくださった。 イエス様は私たちが自分でどうすることもできない心の罪、あるいは犯してしまう全ての罪の身代わりとなって十字架について死んでくださって、聖書に書かれていた通り、またご自分で言われた通り、三日目によみがえり、復活のお姿を多くの人々に何度も何度も何度も表されました。今イエス様、今も生きておられます。そしてあなたの十字架を背負ってくるように、私もあなたと一緒に背負うからと招いてくださるんです。この歌の作者は少年の頃発病し、愛する親や兄弟、友人、ふるさとから引き離されて国立療養所に入れられました。今長島愛生園と奥光明園は、その世界遺産に登録したらどうかといって、職員の方が今しきりに準備をしていると聞いています。本当は隔離しなくても弱い菌で、薬で普通日常の生活ができるのに移るといって、閉じ込められて生涯出れないようにして、あらゆる面で人権を侵害された人々が私たちの身近なところにあり、その施設が残ってだんだん入所者の方が高齢化して、これを残そうという動きです。この方もそういう方のお一人です。次々と肉体が侵され、視力までも失われ、どんなに人生を呪い神を恨んでも仕方がない状況なのに、その人が喜びてぞいかん御国への道と喜び歌っているんです。どうしてそんな中で喜び歌い希望を持つことができるんでしょうか。それは今も十字架にかかってよみがえって生きておられるイエス様が、その人の現実の毎日の生活の中で何十年もこの人の主となって、この人と共にいて助け導き慰め励ましていてくださったからです。聖書に、キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。約束されています。やがて地上の生涯を終えるとき、この人も信じる者すべてがイエス・キリストの大いなる道からで、イエス様と同じ全く傷のない光り輝く復活の栄光の姿に変えられて、父なる神の御元で主イエスと共に永遠に生きるものになるということを、この人は知っているからです。だから喜ぶんです。涙のパニを通りながら歌うんです。望むんです。喜びてぞいかん御国への道。イエス様を信じている私たちも一緒に喜ぶんです。歌うんです。望むんです。喜びてぞいかん御国への道。人それぞれ涙の谷の涙のもとは違うかもしれません。悲しみ突き去る浮世にありても、厳しと歩めば御国の心地す。ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は異族にありても、御国の心地す。あなたの御国は御顔の微笑み、山にも谷にも 小屋にも宮にも愛する心の中にも建てられ、日々地と住まえば御国の心です。本当に賛美歌の通りだと思います。今最後にこのイエス様を心にお迎えする宿す幸いのことを見てきましたが、信じるということをもう一度どういうことか振り返りたいと思います。12節、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたはあなたを信頼するその人は。宗教について人々はこんな素晴らしいことがあるのに誤解します。多くの人はいろんな反応を示します。神を信じることは弱い人間のすることだ、神を信じることは逃避である、神を信じることはずるい、信じるということをこんな風に低く低く見て不幸になっているんです。私は思います。自分の限界を知り弱さを知ることがなぜいけないのか。聖書は若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れると旧約聖書の預言者イザヤが記しています。どんなに若くても疲れたゆみ、つまずき倒れる。同じイザヤの預言に、人は皆草のようでその栄えは皆草の花のようだ、草はしおれ花は散る。まるで祇園精舎の鐘の音のようです。そこで悲観主義や虚無主義に陥らないで、神様を仰いで力を得ていく、それが信じるということです。イエス様はだから言われました。心の貧しいものは幸いです。私はなんと弱い汚い人間なんだろう。心の貧しい人は幸いである、天国はその人のものだ。こんな悲しみを、自分の弱さや限界、罪深さを知らなかったら天国を求めないじゃないですか。悲しむ者は慰められるだろう。悲しむ者は幸いです。その人は慰められます。八つの祝福をイエス様は言われました。使徒パウロはこう言いました。私はなんという惨めな人間なのだろう。望む善は行う、願わない悪を行ってしまう、なんという惨めな人間なのだろうと、自分の限界や弱さを知っている人は幸いだと言うんです。そこにシオンへの王子があります。神様が共にいてくださる神の臨在と祝福のある約束があります。イエス様を、すべて重荷を負って労しているものは私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげる。イエス様を心の中にお迎えすると、いつも心の中に救い主を仰いでいる。そこにシオンへの王子があります。不思議な力が湧いてきます。義に飢え渇くものは幸いです。その人は満ち足りるでしょう。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は。私は信じるということについて3つの原則があると思っています。信仰は大切であるが、盲信はいけません。 長身もいけないんです。いわゆるイワシの頭も信心からではないのです。一つは何も信じないことは不幸です。二番目に何でも信じることも不幸です。三つ目に本当に幸いなのは信ずべきこと、信ずるに足るお方を信じることが幸いです。それが聖書の神万軍の主です。そのお方がお使わしくださった神の一人子イエス・キリストです。最後に知らない方にとって聖書の神は万軍の主だというのは独りよがりに聞こえるかもしれません。でももし誠の神様がそんな神はいないのだとおっしゃればいないと信じているに過ぎないのではありませんかと言いたいのです。イギリスのカンタベリー大僧侶が旅行していた昔ある日、一人の青年が謁見を求め許され、大胆にこう言ったんです。あなたは小さい時から神がいると教えられてきたためにそう信じている。お気の毒なことです。私は若い時に私が行った教会の兵庫県加古川の尾上の橋本辰巳先生に同じことを言いました。先生は自分でその世にありもしないことを信じたいために映像に映していくだけではありませんか、電源抜いたら消えてしまうんじゃありませんかと言いました。本当に失礼なことを言ったと思いますが、真面目に言ったんです。本気で言ったんです。カンタベリー大僧侶はこの青年に言いました。あなたは小さい時から神はいないと教えられてきたために神はいないと信じている。お気の毒なことです。お分かりでしょう。神がいるというのが信じていることであれば、神はいないというのも信じていることです。問題は神がいると信じるか、いないと信じるか、どちらを信じる方が力強く、この歌のように本当の幸いを得て人生を歩むことでしょうか。この方を信じて信じる幸いを得たいと思いませんか。お祈りしましょう。お優しい天皇お父様、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は私たちの弱さやすべてをご存知で、涙のもとをご存知のあなたが私たちを強めてくださっています。どうぞこのお方をしっかりと我が神と信じて心に迎える決断をお与えください。この後持たれる聖餐に今は預かれなくても一日も早く洗礼を許され、また聖餐にも共に預かれる人としてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。